シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技師部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は8月上旬の注目作品について話します。
はい。
まず、1日の週間なんですけど、
はい。
1つ目は入国審査ですかね。
はい。
スペイン映画で、77分しかないんですけど、
うん。
これがデビュー作となるアレハンドロ・ロハスとファン・セバスチャン・バスケスっていう方が監督、脚本をしていると。
はい。
まあだからタイトル通りスペインから、まあ夫婦かな、うん、まあカップルでアメリカにこう入国しようとするんですけど、うん、移民というか、
はい。
なんか止められてしまって、うん、で、その別室に連れて行かれて、
うん、
そこでいろいろ尋問に遭うみたいな話ですよね。うん、そこでなんかいろいろ多分夫婦っていうかそのカップルの中で分かってないこととかがバラされたりするんじゃない
か、
うんはいはい、
まあちょっと相手に言ってなかったこととかが出てきたりとか、
うんうん、そういうようなミステリー的な話ですかね、
うん、はい。
まあ77分しかないしサクッと見れるような、うん、
すごい低予算みたいですね、
うん、
うん。
なんだけど結構賞も、
うんうんうん、そうですね、うん、
で、2つ目は、うん、見るかわかんないですけど、
はい、
星つなぎのエリオですね。
お
ディズニー&ピクサーによる情報源アニメーション、
うん、
で監督がまあこれ3人の共同監督ですね、はいはい、珍しいですけど、マデリン・シャラフィアンっていう、
うん、
ソウルフルワールドの時の同時上映された短編映画の夢追いウサギっていうのを撮った人、
うん、
でドミーシーっていう人、まあ、私時々レッサーパンダの監督だった人。うんうんうん、で、ドリアン・モリーナという、まあ、リメンバー・ミーの監督だったという、この3人ですね。
はい
はい、まあ、脚本も3人いるんですけど、
うんうん、
まあ、それもまあ、ここでも触れないですけど、
はい、
っていう感じで、なんだっけ、話がその、星、ちゃんと話を調べても忘れたな。これじゃあ、音ゲーさんにお願いしますわ。
いやいやいや、まあ、僕、注目作品に入れてなかったですけど、これ。
入れてないですか？
でも予告見る限りだと、なんか自分の居場所がない男の子が、まあ主人公で、
うん、
なんか、ここには居場所がないみたいな、もうもはや地球には居場所がないみたいな感じで、他の星になんか、こう、通信を送って、そしたらなんか返事があって、他の星のエイリアンの国に行くみたいな。で、なんか、エイリアンも僕も居場所がないと思ってたんだみたいな、なんか友達になってみたいな、そんなような話っぽいですね。
は
い、まあだから、まあ、リメンバーミー、まあでもすごいです。リメンバーミーっぽさもあるし、
うん、
なんだろう。あとはまあ、どうかな。私時々レッサーパンダはちょっと違うかもしれないけど、まあ、思春期の、うん、青年、少年とか、
うん、
そういうところはやっぱり、三人が監督してるだけあってっていうのはあるかもしれないですよね。
うん。
ただ、正直予告を見て面白そうだなっていうのは僕はあんま思わなかったんですよね。子供向けかなってちょっという感じはちょっとしちゃったんですね。
なんか昔はピクサーって言ったら必ず見に行く作品だったんですけど、なんか最近はあんまディズニー系統のなんか映画はちょっとなんかあんま、
なんか、
聞かれないんですよね。
確かに。僕もそうなんですよね。
あと結局、モアナも見に行ってないし。
CM は減ってますかね、あとは。どうですかね。なんか、予告でぐらいしか見ないですよね、やっぱり。話題にもそんなになってない感じはするし。
なんで予告を一回も見てないかも。
本当ですか、これ。
じゃあ次行きます。はい、
多分見たら面白いんだろうなと思うんですけどね。
うん。
うん。はい。
で、今週僕が一番楽しみにしてるのは、ニーキャップです、
ね。はい。
2022年まで、北アイルランド、まあ、イギリスの一つですよね。
はい。
一つの地域である北アイルランドでは公用語としてアイルランド語を認められてなかったと。
うん。
つい最近ですよね。
うん。
で、まあそこの北アイルランドで、活動しているヒップホップトリオがいて、まあそれがニーキャップって言うんですけど、
うんうんうん、
まあ、その誕生の様子を示した、
うん、
映画というか、
はい。
で、なんかこう、 内戦とか、内戦っていうかまあ、そういう感じだから結構暗い話なのかな、暗い雰囲気の映画なのかなと思うんですけど、予告を見る限りかなりポップな感じで、
うんうんうん、
あの予告編でもアイルランド版トレインスポッティングって書いてあるんですけど、
そう
ですね、結構良さそうだなと、
うんうん、
楽しそうな感じ
です、はいはい、まあ。このヒップホップトリオのニーキャップ、まあまあ、自分自身で主演して、出演してるんですね。この本人が演じてるわけですけど、うん、なんか多分、この人たちの、まあ、キャラクターが出てるんでしょうね、多分すごい。
うん。
あの、すごいラップもなんか結構辛辣なこと言ったりする、系の、
うん、
あの、グループみたいなんで、多分そこが面白いのかなっていう感じがしますよね。
うん。うん、このリッチ・ピア、ペピアット監督っていうのは、あんま他の映画で出てこないんですけど、
はい。
この監督なんか、アイルランドの国籍なんですけど、
うん。
イギリスのアカデミー賞で、脚本賞、脚本家監督、プロデューサー新人部門、プロデューサー部門の新人賞を含む4部門にノミネートされているということで、まあ、結構面白いんじゃないかっていう期待もありますね。うんうんうん、あと、マイケル・ファスベンダーも出ている。
そうそうそう。
うん。はい。なんか、これあんまなんか注目されてないかもしれないんですけど、僕はなんか、予告編見る限り一番面白そうだなって思いますね。うんうん、この週、むっちゃ、見たいのが多いんですけど。
はい。
あと、まあ、僕が見たいなと思ってるのが、アンティルドーン。
おー、はい。
ちょっと、あの、これ、もともとはゲームの。
そうですね。
テレビゲームの、はい、はい。
うんうん。
アンティルドーン、惨劇の山荘っていう、PS5 のゲームがあって、うんうん、それを実写化したものなんですけど、
はい。
まあ、ハッピーデスデイみたいなタイムループものなんですよね。
うんうんうん、
殺人鬼に何回も殺されて、殺されるんですけど、うん、毎回ちょっとずつ違う殺され方を引き出して、うんうん、で13回以内に殺す、それが、13回殺されちゃったら多分もう死んじゃうっていうことで、うん、で、12時まで、夜中の12時までに全員、そこに、なんか山荘みたいなところに行った何人かが全員殺されちゃうんですけど、はいはい、その12時までに、だから、なんで殺されたのかとか、多分その犯人を見つけるとか、
うん、
そういうことをしたら、そのタイムリープが終わる。タイムループか、が終わるっていう感じの、まあ、ゲームで、
うん、
そういう内容、ストーリーで話が進んでいくって感じかね。
はい。
で監督も、この、なんかこういう系統だったら全然新人監督とかなのかなと思いきや、
あはい、
シャザムの、
そうなんですよね。
デビッド・F・サンドバーグだし、
うんうん、
脚本家も、その、資料館のシスターとかの。
ああ、入ってますね、そうそう。
人だったりとか、うん、まあ、それなりに力を入れた番組でやってるから、
うん、
面白いんじゃないかなと、期待してます、
はい。
あとは、この2週でもう一つ、特徴があるとしたら、ドキュメンタリー映画がめっちゃ多い。
ああ、そうですよね。やっぱり多いですよね。
あとはまあ、あれですね、戦争、まあ終戦記念日が8月15日にあるから、
うん、
まあそれに向けた作品もいろいろあるんですけど、それに関連することで言ったら、原爆スパイっていうのを僕は、
はい。
注目してますね。
はい。
アメリカのドキュメンタリー作家、スティーブ・ジェームスっていう人が、監督なんですけど、
はい。
米ソの核開発をめぐる知られざる真実に迫ったドキュメンタリーということで、うん、どういうことかというと、まあ、あの、なんだっけ、オッペンハイマーの映画で出てきたように、うん、マンハッタン計画がまあ、あって、いっぱい人がまあ、いたと思うんですけど、
うん、
まあ、その中で若干18歳で採用された天才みたいな子がいて、
うん、
でそれがセオドア・アルビン・フォールっていう名前なんですけど、
はい、
彼が18歳で採用されて関わって、ずっと関わってたんですけど、
うん、
アメリカだけが核を持ってくることはやばいんじゃないかってことで、
うん、
ソ連にその情報を流してたんですよね。
うんうんうん、
で、これが見つかって、
うん、
たんですけど、なぜか、この、裁かれなかった、
うん。
っていうことがあって、一方、アプレンティスで、
はい、
ロイ・コーンが、まあ、死刑にしてやるみたいなことをずっと言ったから覚えてる人多いと思うんですけど、うん、はい、同様のスパイ容疑でローゼンバーグ夫妻っていう人がいて、
うん、
で、ロイ・コーンがその、女だよ関係ねえみたいな感じで殺してやるみたいな感じで死刑に、っていう話はあったと思いますけど、うん、その人たちは死刑になっちゃったんですよね。
うん、
だからなんで彼は裁かれなかったのかっていうのが、この映画でわかるのかな。
うん、
だからちょっとそういうのはちょっと面白そうだな。
うん。その、まあ、二つの映画をつなぐというか、すごい興味深いですよね。
うん、そうですね。
オッペンハイマーでも、はい、そうそう。オッペンハイマーでも一応なんか、あいつはスパイだったみたいな ような、ちょっとだけ出てくるんですよね。ね、
うん。
だから、そう、まあ、本人の映像とかね、多分ありましたけど、まあ、インタビューとかして、っていうことですね。うん、まあ、これすごい、まあ、全然知らなかったんで、僕も。
うん、
うん。すごい見たいですね、これは。
うん。うんうん、で、とりあえず、
はい。
いっぱいあるんですけど、
うん。
もっとゲーさんに、
はい。
バトンタッチします。
あ、全部一緒でした。
あ、マジですか？それ以外ないですか？
そうですね。他は、この週だと、一通り、まあ、強いて、もう一個あげるなら、
うん。
満点の星ですかね。
ああ、はいはい。
これもドキュメンタリーなんですけど、まあ、戦争もですね。まあ、終戦ちょっと前に起こった、あれですね、対馬丸事件の、ドキュメンタリーですね。まあ、生き残った人にインタビューしたりとか、まあ、いつまでなのかな、まあ、戦中っていうのもあったと思うんですけど、この事件が結構政府によって、まあ、隠蔽されてたというか、秘密にされてたと。まあ、生存者の人も喋るなって言われてたみたいなんですけど、はい、そこに、まあ、特に着目して、本当はどうだったのかとか、なんで口止めされてたのかとか、その辺に迫ったドキュメンタリーみたいですね。
うん、その、対馬丸事件っていうのが、はい、だから沖縄から来た、九州に、
はい、
子供たちが700人送られてたんですよね。
ああ、そうね。疎開船が、ね、沈められてしまったっていう
事件ですね。沈められたんだけど、はい、7人だけ生き残ったんです
よ、ね。はい、はい。
その7人にインタビューしたっていうことで、うんうん、で、政府が観光令してこの事件が起きたことを、まあ、秘密にしてたけど、それはなんでなのかとか、うんうん、どういう状況だったのかとか、アメリカが隠したいっていうのはわかるんですけど、そうですね、
うん、
なんで日本の方が、だってそれ大々的に言ったらこう、子供を殺しやがってひどいみたいになる
の、そうですよね。ちょっとわかんないんですよね、うん、そう。
今だったら絶対それ利用するじゃないですか。
うんうんうん、そうそうそう、そうなんですよね。
そこ不可解だなっていうところで。うんうん、気になりますね。
うん。まあ、あと、ウクライナに行ったりとかもしたみたいですね。うん、映画の作る過程で、
うん。
うん。はい。そんなとこですかね。松さん、他に、さらにあれば、
はい。さらにあるんですけど、
はい。
じゃあ、ついでにドキュメンタリーは、で、注目してるのが、未来への継承。
うん。
まあ、これは、監督がオリバー・ストーンなんですけど、
うん、うん。
久々にオリバー・ストーンだなっていう。
はい、はい。
で、まあ、まあ、要はその、まあ温暖化が迫ってると。
うん。
2050年までに、まあ、炭素の消費をゼロにしないとやばいっていうふうに言われてるから、うんうんうん、原子力のエネルギーの可能性についてもうちょっと考えた方がいいんじゃないかっていう。
はい。
話ですね。
多分、まあ主張としてはそうでしょうね。
はい。
原子力推進なのかな、この人はっていう感じですね。
うん。うん、まあ、だから、地形に打ったら別にありかなとは思うんですけどね。
うん。
原子力を全部否定するつもりは僕はなくて、
なるほど、
日本はでも地震が多いし、
うんうん、
災害が多いからちょっと危険かなとは思う部分もあるんですけど、うん
ね、場所の問題ですね。
全然地震来ないとこもあるし、
うん、
だからまああとは戦争で狙われたらやばいっていうのはありますけど、
ね、そうですよね、
ウクライナの時みたいに、うん、まあ、だからいろいろなことを考えた上でやっぱりその選択肢としては考える一つでもあってもいいんじゃないかと僕は思ってるんですけどね、うん、
なるほど。
あとは豪車 Z ですね。
はい。
結構楽しみにしたいですけど、
ね。あ、本当ですか。
はい。仏さんあげるかなと思った。
あ、本当ですか。いや、
あえてやらなかった。
なんだろう。これ、結構続くみたいなんですよね。
そうなんですよ、ね。
シリーズものみたいで。
はい。
まあ、見るならずっと見続けないといけないかもしれないと思って。まあ、ちょっと見た感じ、特に新しい要素はなさそうだなって感じの、まあ、ゾンビ映画ですよね。
まあ、Z って書いてる。うん、
まあ、モンゴルのゾンビ映画ってことですね。
モンゴルで初めて劇場公開、
うん、
日本で初めて劇場公開されるモンゴル製ゾンビ映画
ということ
で、でも、実はちょっと新しいところ何個かあって。
あ、本当ですか？はい。
例えばその、おとけさん28日後見てるじゃないですか。
はい。
最近見たって言ってたじゃないですか、うん。あれってイギリスが舞台じゃないですか。
はい。
だから、草原の中で走る。っていうの出てきたりするんですよ。もともと多分、その、ゾンビ映画、ドーン・オブ・ザ・デッドとか、ああいうやつって、街中なんですよね、
うん、
で。そういうなんか、あと、まあ、28日後だったら、走り 出すみたいな、
うん。
他のやつはまあ、あんま走らなかったけど、それまで。
はい。
全速力で追ってくるっていうのが、慣れてたりするじゃないですか。
はい。
これは、氷点下40度になる極寒のところ、で、が舞台なんですよね。
はいはい。
そういう舞台、まあ、あるっちゃあるかもしれないけど、でもあんまないし、うん、あと予告編見る限り、なんかゾンビの表現が、なんかちょっと他の作品で違う。
ああ、確かにね、こう、ビジュアルがなんかゾンビって感じじゃない。
ジオンみたいな、ジオンのあの男の子みたいな、
うん。はいはいはい。そうそうそう、なんかね。
だから、そういう点で、ちょっと面白そうだなと思ってますけど。
なるほど。まあ、お国柄みたいなの出るのかもしれないですね。そうそうそう。なんか、ゾンビというものはそういう、こういうものだという解釈とかね、うん、あるかもしれないですね。
国によっての違いみたいなのが僕はちょっと面白そうだなと思ってますけど ね、うんうん、ね。はい、まあ、
はい、
そんなところで、とりあえず。はい、で8日、ムシュー、おとぎやさんからお願いします。
は
い、
まずは、I'm still here ですね。
うん。
はい。これは、ブラジル、フランス合作の映画で、
はい、
1970年代の軍事政権下のブラジルに、うん、ブラジルで、まあ、実際に起こった話を元にしてるみたいなんですけど、うん、まあ、あと、多分、元政治家の夫と、まあ、主人公の女性がメインに描かれるんですけど、
うん、
まあ、なんか政府による拷問とか、
はい、
まあ、多分これ、書いてあるんであれですけど、その元議員の夫は死んじゃうのかな、うん、まあ、そういうことが実際にあったみたいで、それを元にした作品で、
うん、
まあ、この作品は2024年第81回ベネチア映画国際映画祭で脚本賞で、あとは97回のアカデミー賞で作品賞、主演女優賞、国際長編映画賞、3部門ノミネートで、国際長編映画賞を取ってるという作品ですね。うん、まあ、ちょっと監督も出演してる人も僕はそんな知らないんですけども。
うん。
うん。まあ、この実際に起こった事件も僕は知らなかったですし、
うん、
そういう点でも興味がありますし、まあ、予告編の作り方はすごく面白そうだなと思わせる作品でしたね。
うん。
はい。じゃあ次行きますけど、はい、またこれも一応ドキュメンタリーなんですけど、
はい、
キムズビデオですね。
うん、
はい、なんか僕は全然知らなかったんですけど、まあこれはアメリカにあるんですかね。その、
はい、
昔めちゃくちゃたくさんレンタルビデオをまあ持ってたレンタルビデオ店ニューヨークにあったみたいなんですけど、まあそれがキムズビデオっていうところで、うん、まあその頃ビデオをすごく借りてたいろんな有名な監督が出てきたりとかね、
うん。キムさんがやってるからキムズビデオなんですよね。
あ、そういうことなんですね。はい、韓国系なのかですかね。アジア系、あ、そうですね。韓国系移民って書いてありますね。キム・ヨンマンっていう人が、
うん、
まあ、開業したビデオ屋さんみたいですけど、まあ、いろんな有名な監督がそこに通っていたというようなことね。
うん、
話しされるわけですけど、でもまあ、まあ、いつまでもそのビデオテープっていうのが、あったわけじゃなくて、まあ、閉店して、
うん、
で、すごい在庫っていうかそのビデオテープがね、残ってたはずなんだけど、なんか、それが行方がわからなくなったというか、
うん、
どっか、行っちゃって、それをなんか探してたら、イタリアのシチリア島にあるみたいな、ことがわかって、
うん、
それを、これ監督たちなのかな、取り戻しに行くみたいな、
はい。監督みたいな、
ね。ですよね。そういうドキュメンタリーですね。
うん。
ちょっと変わった話ですけど。でも失敗したのかな、なんかそんなような話ですね。
うん。
うん。
なんか、マフィアが出てきたりする、
こういう。ああ。まあなんかその、どういう話になってるんだというかね、裏に何があったのかみたいなところがちょっと面白そうだなっていう感じですね。
うん。
うん。はい。僕、ビデオテープに関してはそんなに、思い入れないんですけど。
あ、そうなんですか。もう。
そうですね。僕が。
DVD になってます。
映画を見出した頃はもう DVD だったんで、ビデオテープで、まあ、唯一、これを買って持ってましたっていうのだと、
うん。
もののけ姫ですかね。
ああ。
あれのビデオは持ってて、何回か見ましたけど、
はい。
だから、それ以降はもう DVD でしたね、多分。うん。 だから、映画といえばやっぱり DVD っていう感じで育った世代ですね。はい。
僕はめっちゃ VHS。
あ、そうですよね。子供の時はすごい見てましたね。だからそれこそトトロなんか、
うん、
あの、何回見たかわかんないぐらい、まあ、小さい時だったんで、見ましたけど、ビデオテープで、うん。でも自分からその映画を見ようみたいな感じになった年齢の時にはすでに DVD でしたね。ツタヤに借りに行くとか、そういう感じでしたね。
だから、あの、初めてその、ビデオデッキが来た時、めちゃくちゃ嬉しかったんですもん。だって、それまでは、リアルタイムで見るしかないわけですよ。
ああ、そうか、録画っていうのができないからってですね。
はい、うん。今だともう当たり前だし、むしろ時間関係なく見れるんじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
大変で。僕の子供の時はもう、本当そのために早く帰りたいとか、泣くとかありましたからね、やっぱ。あの漫画が、アニメが見えないから。
ああ、そうかそうか。あの、見逃しちゃった
から。もう見れないから、
その
時間にないと。
はいはい、そうか。
すごいですよ。その当時よく考えたら。
確かに。なるほどね。はい。はい、で、じゃもう一本。これもドキュメンタリーなんですけど。
はい。
サタンがお前を待っている。ですね。うん、アメリカで1980年代に、サタニックパニックっていう、なんかことが起こったらしいんですけど、
はい。
僕はちょっとこれ全然知らなくて、
うん。
なんか、悪魔に取り憑かれたとか、なんかそういう女性がいたんですかね。そういうことを言ってる女性がいたんですかね。
うん。
まあでも調べていったら多分、おそらく、子供の頃の虐待が原因なんじゃないかとか、
うん。
なんかそういったことが、まあ明らかにされていく、みたいなドキュメンタリーですかね。
うん。
うん。まあだから、悪魔崇拝とかそういうのが出てくるんですかね。実際に、
まあなんかそれっぽいに出てくる。
そういうカルトみたいなところに、
儀式とか、
なんか連れ去られたというか、そういうところに送り込まれた人の話だったんですかね。
うん。
うん。まあだから、これどこまで真面目に作ってるのかわかんないですけど、
うん、
そういう作品ですね。ちょっと面白半分で作ってるのかわかんないですけど、
うんうんうん、
はい。まあすごい興味ある作品ですね。
うん。
はい。とりあえず以上です。
ああ、そうですか。
はい。
はい。じゃあ僕は、近畿地方のある場所についてですね。これが、だからなんで選んだかというと、
はい。
まあ一番でかいのは白石浩二さんとかですね。
うん。
監督が。
はい。
これで、ここでさゆりやりましたっけ？
はやってないんじゃないですかね。
やってないか。
はい。
さゆりも面白かったですし、
うん。
まあ、そもそも、白石さんの、まあ、作品面白いですけど、
うん。
さらに、この本も、結構面白い。
そうですね。僕も読みましたけど、これはまあまあ面白かったですね。
うん。
映像化にぴったりな気はしますしね、これね。
うん。だから、その、作る人もそうだし、もともと原作も面白いってことで。
うん。
はい。ちょっと僕はもう、読んだら前なんで、ちょっとあんま覚えてないですけど、
うん。
楽しみにはしてますね、これは。
はい。
で、ジェラシックワールド復活の大地ですかね。
はい。
ジェラシックシリーズの7作目ということで、うん、これリブートなのかなと思ったら、
はい。
なんか前作の5年後の話なんですよね。
うん。もう僕も。
っていうのは、
全然追ってないんで、どうなってるか知らない
ん
です
けど。そうなんですか。
はい。
前回、
はい。
結構、こう、綺麗な終わり方したんですよ。
ああ。
だもうこれで終わりだなと思ってたんですよ。完結したっていうか。
だ
からもうなんでまたやってんだろうなっていう。で、まあ、メンバーとかも全員違いますし。
うんうんうん。
だから、うん、あの前の話からどういう風に展開していくのかなっていうのは、うん、ただこの監督がギャレス・エドワーズで、
はい。
ここのやつだと、ザ・クリエイターやりましたよね。
はいはいはい。
あと、ローグワンとかゴジラの監督ですけど、うん、まあ監督がギャレス・エドワーズなのが楽しみですし、
うんうん、
あと、脚本もデビッド・コープっていう、まあ、インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、もうやりましたよね。やってないか。
インディ・ジョーンズは一回もやってないんじゃないですか、ね。
やってないのか。
はい。
あと、プレゼンスをやりましたね。
はい。
ソダバーグの。
やりましたね。はい。
それの脚本の、まあ、デビットコープで、まあ、一応その座組も面白い、楽しみだなっていうところですかね。はい。で、あとは、あ、何も知らない夜ですね。
何も知らない。
はい。ドキュメンタリー映画で、
これも。うんうん。
これ旧作なんですけど、
うん。
日本での公開は多分初めて。
ああ、これやっぱ旧作なんです
よ。というのは、今、私たちが光と思うすべてっていう映画が、
はい。
公開されてますけど、
はいはい、うん。
その、パヤル・ カバーリア監督の前作なんですよね。で、これ、私たちが光ると思うすべては、まあ、劇映画ですけど、
はい、
本作はドキュメンタリー、
うん。
2021年に発表されたものですね。
うん、
で、まあ、私たちが光ると思うすべてを見たらわかるんですけど、
うん、
まあ、インドが舞台で、
うん、
まあ、ちょっとその、カースト性とかもちょっと触れてるような映画ではあるんですけど、で、この、何も知らない夜っていうこの本作についても、カースト性によって、なんか恋人関係が阻まれるみたいなことだったりとか、っていうことについて、まあ、インドの社会を描き出すみたいな作品なので、私たちが聞かれると思うすべての補助線として見るのも、いいかもしれないし、
そうですね。
で、インド、まあ、インドの、その、飲酒だったり文化っていうのを知るっていう意味でも、すごい興味深いなと思ってますね。
うん
うん、まあ、この作品で、第74回のカンヌ国際映画祭の監督週間に選出されて注目されたり してるので、
はい、
だから、私たちが光と思うすべてで、カンヌのグランプリをまあ受賞しましたけど、
うん、
まあ、その一個前の作品での注目があったから、
うんうん、そうですね、
っていうのは多分あると思うんで、うん、これは僕は絶対見たいなと思ってますね。うん、はい。
これ全編モノクロなんですか？
あ、そうですね。モノクロみたいです ですね。
これわざとってことですね。
多分。
うん、そうですよね。そんなに昔の話とかいうわけではなくてってことですよね。なるほど。
まあ、インドは、ちょっと、興味深くありますよね、やっぱ。全然違う社会だし。
そのなんか、僕ら、いわゆるカーストっていうのは、まあまあ知ってるじゃないですか。
はい。
まあ、それだけじゃないみたいですけどね、その、厳密に言うとカースト制っていうと、その、なんか、もう一つあるみたいで、その身分制度みたいなのが。なんか本当はもっと複雑らしいですよね。
あと、宗教も関わってきますしね。
そうですね、もちろんそうですよね。
イスラム教もヒンドゥー教もいて、キリスト教も多分いるだろうし。はい。
はい。
そんなとこですか。
はい。
はい。では、今日は8月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。